フェイト、ステイチューン。
どうも、アニメフェイトステイナイトライダー役の浅川優です。
魔導神社役の神谷博士です。
イエーイ、
こんにちは。
こんにちは。
川澄上田を期待していたお前ら、残念だったな。
残念だったな。
この番組は乗っ取らせてもらった。いや、あの本編の方のラジオに出させてもらった時に、うん、次は絶対ライダー役の浅川優と一緒に出してくれってことを散々言ってたのね、僕は。
うん、私も言ってたよ。
でしょ、
うん、
で多分その願いを聞き入れてくれたんだと思うの。
あの時バラバラだったからね。
そうそうそう、ありがとうございます、
ありがとうございます。言ってみるもんだね。
言ってみるもんだね。
なんかこれ仲間を脅したみたいな形になってませんか。
そうかな。そんなつもりは僕はさらさらなかったんですけど、
結構さ、この年になるとそんなつもりないのに相手はそう取ってなかったこと多いよね。
さっきは年齢トーク多いね、うん、打ち合わせの時もそうだったんだけどさ。あのでも、うん、本編の中で確か僕はなんか2人で呼んでくんないとやる気が出ないということを散々言ったのね、うん、2人で呼んでくれたらきっともっと面白いのに、1人だったら今日ちょっとあんま面白くないですよ的なこと言ったんだけど、うん、でうっかり今日2人で呼ばれちゃったじゃん、うん、面白いことやんなきゃいけない。
ちょっとちゃんとやってよ。なんかね、二人でなんか二人であんまり一緒にやったことないんだよね。
ないないないない。
そうで、今回フェイトのアニメで一緒になったのに、うん、どこに掛け合わないままなんか別行動みたいな。
アニメーション？
ね、信頼関係なかったじゃない？
信頼関係一方的に僕はあったような感じたんだけどね。
ごめん、なかったかも。
ていうか見たよ、あの DVD のやつ。ライダーの独り言みたいなやつ、ひどくない？あれちょっと。
なんだっけ、観察日記。
ライダーの観察日記みたいなやつ、ボロカス言ってんの。
だって
ショックだったよ。
台本
だけどさ、なんかすごいリアルじゃね、芝居が。なんかちょっとこの前そういうの撮ってきたんだっていう風に言われて、あ、そうなんだ、楽しみにしてるわ、じゃあ DVD 見るねなんつって見たら、すげえ内容なのね、あれね。
だってシンジのせいで出番がなくなったわけでしょ、うん、それはライダーも私もすごく同じ気持ちだから。もうって思って、何これ、フェイトってすごい有名作品のさ、はい、ライダーって結構人気あるキャラクターなんでしょ。そういうのにね、自分がなるってもうないの私。だからさ、
そんなことはないけど、
よしと思ってさ、うん、何これ、知名度アップじゃないと思って行ったらさ、何回出た、もう数えるほどしか出てない。
確かにね。
それもこれも全部神谷先生のせいじゃん。
俺のせいじゃねえよ。そういう役なんだもん、しょうがないじゃん、マトシンジが。
そうだよね、でも愛すべきキャラだよね。
そうなのかな、愛すべきキャラなんだ、
ね、どっちなの、持ち上げたら持ち上げたで。
まあでも今日はあの、うん、2人でやれるってことなんでね。
そう、念願のね。
そうですよ、
うん、
頑張っていきましょうよ。
はいはい、はい、行きたいと思います。
はい、
どこに行ったらいいんだ。
ん、
早速行きましょう。
はいはい、
この番組はそんな素敵な作品、はい、フェイトステイナイトをフューチャーした番組なんです。
はい、フェイトステイナイトの世界観も残しつつ、僕たちシンジとライダー、マスターとサーバントコンビによる全く別のフェイトを楽しみあれ。
さあ早速行きましょう。
はい、
フェイトステイチューン。
この番組はジェネオンエンターテインメントとフロンティアワークスの提供でお送りします。
フェイトステイチューン。
はい、ここからいきなりフリートークです、
はい、
っていう4行の文章書いてあるんですけど、読めるかな俺。
頑張れ頑張れ。
シンジとライダーから見たフェイトステイナイトを語りますか。
語りましょう。
もちろんこのラジオ番組フェイトステイチューンのことや、セイバー川澄やリン上田についてもぶっちゃけてやろうかなと、
うん、
ここにあるフェイトボックスにテーマトークも入ってるようだしって書いてあるんですけども、はい、随時ボックスからテーマトーク、テーマシートを引いてテーマ発表って書いてあるんですけど、うん、じゃあ早速引いてみましょうかね、
うん、
じゃあ引いてみました、箱じゃなくて手渡しでしたけどね、構成作家の。フェイトステイチューンにゲスト出演した時のお話。パチパチパチパチ
パチパチパチ。
僕は何回目に出たの？
結構空いてるんだ。神谷くん来たの第12回だって。
12回目で5月10日。
うん、
あ、そうなんだ。え、浅川さんが、うん、
21回、
12日
配信分。あ、回数が12回と21回で数字にすると
逆。あ、本当だ。なんか関連のあるコンビですねって、無理やりそんな関連付けなくてもいいですよ。なるほどね、うん、でも結構この番組自体は結構ゲストの方って来てくださったのかしら。どれぐらい来たんですか。ほとんど全員来たみたいな感じですか。
あ、ここに表がありますね。
あ、本当だ。明日やちゃんとスワブですと、うん、僕と門脇舞ちゃんと上田かな。おい、ちょっとこれゲストじゃねえじゃん。お前パーソナリティじゃないか。
あ、でもなんか交代した時あったんでしょ。パーソナリティをなんか罰ゲームかなんかで、うん、スワブくんだっけに、 取られちゃってかなちゃんがゲストに来た
ってさんが
ってことになった。
あ、そうなんだ、うん、ってことは姉さんは2回来てるってことなんだ。浅川さんが7月12日と、
はいはい、
で杉山くんも来たんだ、
うんうん、
23回7月26日割と最近だね。
来てんのね。じゃあこれでもさ、はい、なんかサーヴァント会議みたいなのしたいね。サーヴァントだけ集まって、
ああ
うちのボスはさみたいなさ、苦労話みたいなのしたい。
苦労だと思ってないから、サーヴァントたちは。だってマスターの命令は絶対なんだもん。そういう世界観でしょ、う
ん、なんでそんなに怒るの。
いや怒ってないよ。なんでうちのマスターはさって割となんか集中攻撃じゃねそれって。
そんなことないよ
本当に、
うん、でもいいやつなんだよねっていうオチをつければいいじゃん。
あ、なるほどね、それはいいや、うん、それだったら話してくれて全然いいですけど、うん、でもあんまり長くなってそういうこと喋ってると割とそのでもいいやつだけだよねっていうところがカットされてさ、
あそっかそっか、うん、嫌なオチになっちゃう、
ね、そうクローズアップされちゃうじゃん。そういう全面的に
一人でゲストに来た時は、はい、そういう話しなかったの。
しなかったよ。
本当どういう話、うん、普通の話。
何話したかな。割と僕川澄彩子好きですよみたいな話を演じた気がする。
え、なになに、どういうとこが。え、なんで、
わかんない。なんか、うん、ギャップが、
あーギャップあるよね、
うんうん、ああ見えてもあいつ M なんだぜみたいな。結構
ド変態だね。
え、違う、僕が、うん、え、何何の話。ちょっと待って、なんか
神谷くんがだよ。
あ、僕が、うん、なんで その時にそういう話をなんとなくしたって、うん、僕がそういう風に覚えてるってだけですよ。何言ってんだ俺。ちょっと待って。ちょっとテンパってきた。そんなド変態じゃないよ、うん、いや川澄さんが自分で言い始めたの、
うん、
確か、
うん、
私こう見えても M なんですよって言って。
何それ楽しいね。
S に見られがちだけどって、うん、え、何話したの。
普通にリスナーさんのハガキを取って女3人で、
うん、
なんかこう男の子の彼女に対する悩みとかを。
おお、なんか普通のラジオみたいじゃん、うん、
普通のラジオ。
あ、てか普通のラジオだもんね。
そうです、
もともと普通のラジオだもんね、
うん、何のしました。なんで特に、
え、ね、何特に、
なんだろう、ここ今2人一緒だから、うん、わかんない、すごい面白いことになるのかもしれないけど、
まあ、まだわかんないけどね。どうなるか。
面白いことしようよ。
面白いことする。
ソロで行った時以上に。
ああ、そうしようよ、うんうん、
テーマは、で、テーマはもう一個だけですか、このボックスに。
じゃあテーマいきましょうか、うん、はい、フェイトの今後の展開について、私にこれやらせて俺にこれやらせろ。はは、何やりたい。
私ね、
うん、
少なかったじゃない、どうしても。そのほら、自分たちだけじゃなくて、うんうん、フェイトって他にもいろんなサーヴァントとマスターの組み合わせがいるから、うんうんうん、その大人の事情でさ出れないじゃない、どうしても数回ずつしか。
まあね、
うん、
全キャラクター出さなきゃいけなかったりとかするからね。
だから何組いるの、全部で。わかんないけど7組、うん、7組、あ、適当に言ったら私さ7組
おいおい。
いるとしてね、うん、じゃあ DVD を7巻出して全部その一組ずつ、
あ、スポット当ててってこと。
そうそうそう、だから別に本編のあの聖杯戦争に関しなくていいから、うんうん、例えば私たちだったら日常、その、
あ、でもドラマ CD とかでそれやれそうじゃない。
ね、面白くてもいいし、戦うシーンじゃなくてもいいから、日常、二人の日常だったりとか、うん、戦ってるいない時この二人ってどうしてんのみたいなでもいいし、その過去の話でもいいし、出会うまでの話とかでもいいし、何でもコメディでも何でもいいからじっくりやりたくない。正直さ、なんかまだこのキャラクターだったら、ライダーだったらこういう時こうするだろうなとかっていうのが想像し終わらないうちに仕事としての出番が終わっちゃったから。
なるほどね、
いろんなとこをなんか、うん、と見せたいっていうのは。
ははははは、それ真面目な話だね。
うん、やりたいなって思う。丸々 DVD だか分かんない、60分でもいいけどじっくりやりたい、
うん、ははでもそれなんかドラマ CD とかでなんとかなりそうじゃないですか。それはじゃあいけそうですね。
でもそしたらバーサーカーは会話になんないのか。
あー、いや、モノローグで。
モノローグで。
あの、バーサーカーモノローグで語っていただきましょう。大変だよね、だってね、サイザーさんね、うおーしかないんだもんね、
うん、
あ、喋るんだ。でも
喋るんだ、
喋ったりできるんだ。あー、じゃあそれゲームの中でやってればその喋ったりするんだね、
うん、
へえ。
あ、
でも僕割とゲームで結構喋ったので、うん、なんかもう、あ、でもそうかもね。なんか掘り下げる前に終わっちゃったっていう印象はあるんだけれども、うん、なんか掘り下げる前に変なの撮ったじゃ ん、
ん、
花札とかさ、
あ、
タイガーコロシアムとかさ、
うんうん、そうそう、ね、
そうそう、壊れちゃったところでしか僕演じてないから。なんかよくわかんないんだよね、
うんうん、
なんかそれでいいんですかね。
どうだろうね、どうしてもねギャグ担当になりがちなこの2人の、じゃあこの2人の時は、うん、あのシリアスなちゃんとすごい活躍する回で、
うん、無理くね、
無理
無理くねそれ、ちょっと
大丈夫だよ、信じて、本当だって頭いいんでしょ、うん、
ちゃんと検討します。なんかちゃんとついていくとなんかちょっと嘘くさいけどね。
そうだね、
まあでもちゃんと検討していただけるということで、じゃあ我々2人のマジな話、
はい、ちゃんとかっこいいとこ、
かっこいいところをね、うん、見せていけたらいいんじゃないかと思うんですけれども、うんうん、まあでもそれお客さんが聞きたいかどうかってのも微妙な話だけどね。よっぽどさくだらないことやってる方がみんな好きだったりするじゃん、
うん、
特にシンジとか、
うん、でもかっこいいとこ見たいな
本当に、
うん、
そうやって言ってくれるのは浅川さんだけだよきっと。
本当私だけかもねやっぱり。
で
ないかも、もしかしたらみんな面白いとこがいいっていうかも。でもほら本当は女性にすごいモテたりするわけじゃないし、
あの世界観の中ではね、うん、
でも
さそれは
なんでっていうのが残るじゃん、どうしてもあのストーリーだけ見てると。
いやでもねそれは最初に監督にも言われたんだけれども、うん、あの真面目な話をするとどっちかっていうとシンジたちとかの方が普通でいてくださいと、
うん、
あの世界観の中では、うん、独特の歪んでる世界観だから、うん、ああいうシンジみたいな人がモテて、うん、責任を取りたがらないみたいな、ちょっとなんかすかした変なやつみたいなのが普通で、逆にシロみたいなああいう真面目なタイプっていうのがちょっと浮いている感じに描きたいんですっていう風におっしゃってたから、
うんうん、
そうそうそうそ
う、
あくまでも、うん、ぴったりってこと。あくまでもマトシンジはあれで普通なんです、
うん、
異常だと思われてないね周りに。
そっか、
うん、
だから何モテるんだ。
そうそうそうそう、うん、だからその辺は理解してください。
でなんかかっこいいとこ見せようね。
うん、じゃあかっこいいとこ見せていこうね、うん、分かりました、
はい、じゃあ、うん、カメラも納得したところで、
はい、
うん、
じゃあ、以上シンジとライダーのフェイトを滑らない話でした。こんなコーナータイトルだったんだ。知らなかった。
フェイトステイチューン。
次はこちら、お悩み一気だけベルレフォン。このコーナーは私浅川優子とライダーの最強宝具気鋭の手綱ベルレフォンを使ってお悩みや迷いをぶった切っちゃいます。
はい、一刀両断エクスカリバーとは似て非なるものですよね。
はい、
はい、
早速悩めるマスターを紹介しましょう。
なんでこう進行通り進めていくとこう
たどたどしくなるんだろうね。なんか恥ずかしくなっちゃうんだよ ね。
はい、じゃあまあ、うん、読みましょうかね。最強のバスケットマンさんです。川澄さんこんにちは。まあね、本編に来たやつだからしょうがないよね。一応ちゃんと切ってあるんですけど、わざわざ呼びます。
こんにちは
川澄さんこんにちは。僕は受験真っ只中の中学3年生です。高校で男子校か共学か迷っているのですが、最初は部活がやりたくて男子校を希望していました。ですがやっぱり青春を楽しみたいというのもあるのですが、どっちがいいと思いますか、教えてください。ちょっと川澄にメールしようか。
してみる、電話でつないだら。
まあでも最強のバスケットマンさんは、
うん、高校をどうするかってことか。
そこをどうするか、うん、まあバスケットマンさんっていう名前ですから、多分バスケットをやってらっしゃる方なんでしょうけれども、うん、男子校に行ってバスケット命の人生を、まあ、高校生活歩むか、それとも共学にしてやっぱりちょっと甘酸っぱい共学のね、うん、を満喫したいのか、うん、どっちがいいですかっていうのを相談してきました。
はい、
どうだろうね、
男の子からしたらどう。
そりゃ驚愕がいいと思うよ僕は。
いろんな意味で、
うん、いろんな意味で、
う
ん、
私もそうだな。
女子校だった？
私お母さんが女子校だけはやめてくれって言って。
お母さんの立っての望みで、
うん、私立でも公立でも何でもいいから女子校だけはやめてくれて。
ああそうなんだ、うん、
これねでも理由を言うと、うん、女子校の言ってる方にすごく失礼なんで、気を悪くしてほしくないんですけど、はいはいはい、うちのお母さんの考えは、うん、その一番多感な時期に女子しかいないところに行くと、うん、男性の怖さとか、そういうの分からないまま、特にうちは母子家庭だったんで家にもいないじゃないですか男性が。でいろんな意味で例えばだらしなくなってしまったりとか、男性をこうバカにするようになってしまって、うん、本当の怖さとかを知らなくなってしまうから、できれば共学に行ってほしいっていう考えがあったんですよ、
ね、
でも女子校に行ってもきちんとねされてる方たくさんいるんで、
ね、
これはあれなんです、うちのお母さんの考えなんですけど、う
ん、女子校に行っててきちんとしてない人もいますけどね。
共学行ってもダメな人もいますから、
ね、そうそうそう、それはね、まあ、人それぞれなんでね、
なんですけど、まあ、うん、親はうちの親なんかそういうのがあって、
そうよね、
うん、あとはまあそういう青春を楽しんでほしいっていうのもあったみたいで、
ああ、うん、なるほどね。
私もでもねその考えとまるっきり一緒なわけじゃないですけど、共学、うん、の方がいいと思います。その仮にバスケットを選手になりたくって、
うん、
本気でやりたいんだったらその青春を楽しむ余地もない男子校に行った方がいいのかもしれないんですけど、うん、逆に世の中に誘惑ってたくさんあって、うん、それにそういうのと戦いながらバスケットがどこまでできるかで自分がどこまでバスケが好きかも多分分かると思うし、
あと励みになるしね。
なるなる、
やっぱりね、うん、男って単純だからね、うん、好きな子がいるかいないかでね、うん、力の入り方全然違うんだよね。
試合とかね見に来てもらっちゃったりとかしてさ。そうなのよ。でもそういうのでその子を泣かしたくないから、うん、活躍したいとか思うところで男性の責任感とかってなんかさ培われていくような気がして、そこをこっそりそういう経験をしないで大人になってお金とか地位とか肩書きがついてからそういうのを楽しみ出しちゃうと、うん、なんか手のつけられないことになったりするじゃないですか。
いる
でしょ。
いるいる、そういうやついる、う
ん、でしょ、うん、だからさその肩書きも何もない状態でこういうなんか恋愛ができる機会行った方がいいんじゃないかなと思うんだけど。
なるほどね。
深い？え、どう？
じゃあ、うん、決断お願いします。
最強のバスケットマンさん、高校は共学にしときなさい。
というわけで、
はい、
まあ共学にしときなさいっていうことで。
それがでも一番無難な気がする。
そうだね、無難な気がするけどね、うんうん、あのバスケットもあの女の子も両方頑張ってください
ね。
はい、そういうことでよろしくお願いします。いろいろ、じゃあ続いてです。いろいろ
ご応援してください。
はい、東京都マスターリン上田から。ん？気になる名前ですね、はい、私にはゲームや麻雀で遊んでくれる男友達はいるのですが、いまいちフラグが立たないというかパーティーメンバーもしくはネカマ的な扱いを受けている気がします。そこで髪も切ったことですし、ここは一つ服装などもセクシー系にして女をアピールするか否か、どっちがいいですか。
あ、まあまあそんな悩みだとは思いました、うんうん、正直。
うん、まあね、
来てるよって言われた時
残念ながらね。
男目線から、これ男目線から切ってあげたらいいんじゃないですか、たまには。
どう、いやそうなの、じゃあ僕目線で切っていいのかな、うん、いやそんなことないよ、うん、UK 十分魅力的よ。まあ一つセクシー系にして女をアピールするか、それとも否かっていうことなんですけども、
セクシー系で女をアピールっていうのが多分ダメだと思うよ。
ああ、どういうこと、う
ん、それはさ、要はさ、なんだろう、セクシーって、本当のセクシーって、うん、なんだろう、服装とかさ、おっぱいとかじゃってことじゃない、ないじゃん。
何ですか？
おっぱいとかって、おっぱいとかってことじゃないじゃん。
今ちょっとあのおっぱいってすごい最後に言ったおっぱいだけをあの抜いて僕にください。あの音として着声とかにさせてください。はい、よろしくお願いします。あ、何の話でしたっけ？
内面からこうさ、こうにじみ出る。
あ、でもね、あれですよ。
もうあるじゃない、きっとかなちゃんにもあると思うよ。
じゃああの、お答えしましょう。マスターリン、麻雀などに行くときにセクシー系にした方がそれとも否かということですが、油断した格好で生き続けなさい。それ重要。なんかもうたまにジャージとかでいけんじゃね。
そっか。
ジャージでサンダルみたいな、う
ん、ギャップをさ利用したらいいんじゃない、わざと、うん、たまにちゃんとした格好していく。
あ、そうね、う
ん、あ、ちゃんとすればいいんじゃん。
そうそうそう、いいじゃんみたいなさ、うん、そうそう、どんどんなんかもう今多分割と油断した格好してる、なんかそれ失礼な物言いだけどさ、割と想像の話よ、想像の話だけど、今割と油断した格好していってると思うから、より油断した格好していって、なんかあいつどんどん劣化してねみたいな感じになってんだけど、たまに普通の格好していくと、まあ普通なんだろう、よっぽどセクシー系からしたら油断した格好してんだけど、うん、あ、よかったよかった、あいつ普通の格好してるわっつって、それでもなんか割と、うん、あいつちょっとよくねっていう風になるかもしんねえから、
そっか。
自分の土台をまずすげえ下げたところから始めて女を上げていくってのはどうでしょう。
なんだ今日、東京都、うん、マスター新次神谷くんから。
お
ー、私が読むの、うん、僕の悩みも、はい、僕の悩みを切ってください、はい、最近仕事の現場へ行って打ち合わせのテーブルに着くと決まって席の両隣が空いてしまいます。ひょっとして近寄るなオーラが出てるのでしょうか。これから僕はどのように振る舞えばよいか教えてください。
あ、
マスター新次神谷くん、
あ、それね、俺よく似た悩みを僕も持ってるんでよくわかるんですけど、
これどうやって扱ったらいいの、お前だろって言った方がいいの。
いや、まあ優しく扱って。
分かった。
うん、それね、あ、そうなんだよね、打ち合わせのテーブルに着くとって書いてあるけどね、うん、あの割とねアフレコの現場で女の子周りいっぱいいるんだけど、あれなぜか俺の隣両方空いてんなみたいなこともあるらしいんだよね、
うんう 他は結構
そうそう割とぎゅうぎゅうに詰まってたりとかするんだけど、うん、そこなんかそんなぎゅうぎゅうに詰めなくてもさ、こっち空いてるぜって一言言っても、あ、はい大丈夫ですっていう風に言われたりするんだよね、うん、あこの人が多分言われたりするんだと思うが、俺がじゃなくて
マスター新次神谷くんがね、
うん、うん、どうやって振る舞ったらいいと思う？
これね、うん、サーヴァントライダー浅川さんも同じようなこと言ってたよ。
お、
今日ちょっとボツになったけど、うん、同じようなこと言って
た。ライダー浅川から、
うん、多分年齢的な問題だと思うんだけど、
あ
近寄るなオーラは出てんだよねきっと。
あそういうもの、
うん、いい意味で近づきがたい先輩だし、
あそれはいいじゃないですか、うんうん、気遣っていただいてるってことですか、うん、なんかそんなに僕気遣わせたくないなと思って、うん、結構にこやかにしてるつもりなんですけど、うん、ダメですかね。
多分、マスター新次神谷くんも一緒で、うん、ライダーさんと、うん、一緒で、あの気を使わないと人一倍、うん、怒ってると思われる、そんなタイプなんだと思うんです。
すげーわかる。
だから怒ってない時は怒ってないアピールをしないと近寄りがたい、怒ってると思われる。
そう、機嫌悪いのって言われる
よね。そうそう、
怒ってますかって、
うん、
怒ってないんだけどね、うん、デフォルトですよって。
多分顔が感じ悪いんじゃないかな。
あ顔がね、
彼ら彼女たちはそのマスターさんと、
それも根本的な問題じゃないですか。その声優さんなんですから、別にそんな顔のこと文句言われても困りますよ、うん、
そうですか。それがいけないんだよ。
え？
ですぐ怒るから。
ああ、それがダメなの、うん、なんて言えばいいのじゃあ。
ニコニコしてたらいいんじゃない？
それはそれで逆に怖くね？
うん、でもさ、逆にさ、なんか隣いいですかとか言われて隣に座って、うん、なんか自分は台本とか読みたいのに、うん、いっぱい気使って話しかけられてもなんか疲れちゃうわけでしょきっと。
疲れたことあんの？
うん？
疲れたことあんの？
ある。それもだってさ、言葉選ばないとさ、変なこといつもの癖でさ、うんうん、ポロッと軽いからかったつもりで毒舌を言うとってなられちゃったりとか、
なるんだよね。
するから、
まあ、坂さんにこんなこと言われちゃったんですけどっていうことで火種を生んだりするからね。
そうでしょ。で今怖いじゃない。
そうね。
だから多分いいと思う、これが一番。
あ、いいんだ。
そうで、相手を傷つけないようにだけ気をつけてれば。
そうだよね、うん、
多分ね、私たちの場合ね、近寄られたら逆に傷つけてしまう可能性が高いと思う、う
ん、あーそんなつもりはないんだけどね。
う
ん、
そうそうそう、それでフォローする人を傷つけちゃうぐらいだったら、もうこの逆に言えばほらいいじゃん、近寄るなオーラが出てるぐらいの方が。
出してないんだけどね。
出してないんだけどね。
出してないですよ。むしろどんどん近づいてきてください、可愛い女の子はっていう。
そうか。なんでだろうね。
そうか、そういうなんか下、う
ん、それが出てないんだよ。
下心オーラが出ちゃってるから。可愛い女の子だけ近づいてきてみたいな だけっていうのも失礼ですけど、う
ん、はい、そのまんまでいいと思う。でもそれを超えてでも仲良くなりたいと思って、
あそうだ、
話しかけてきてくれた子はきっと本当の仲いい人になると思いますよ多分。
そうだ、うん、そういう魅力を身につけよう、うん、なんかそういう近づきがたいオーラが出ていながらも、うん、あなんかこの人とは近づきになりたいなっていう、うん、なんかその魅力も醸し出していけばいいんだ。
この人本当は絶対違う、そんなイメージだけで決めつけたらもったいない。この人ともっと仲良くなりたいと思う人がなと仲良くなったら嬉しくないですか。だって
もちろんそうだよね。
でしょ。いいんだよ今のままで。
お、じゃあ どういう風にしたらいいですか。はい、
マスター新次神谷さん、あなたのことでしょこれ。そのままでいいのよ。
あ、なんかそのままでいいのよっていうのもちょっといいね。なんかで使いたいから、そこだけまた切ってくださいね僕に、はい、
以上、身内でドンお悩み引き掛けベルレフォンでした。さてフェイトキャラクターイメージソングライダー時の渦を聞いてのお別れです。
はい。これ CD でしか、はい、なんか、うん、やってないですけれども、うん、一応あの本編のアニメイト TV さんの中でやってたフェイトステイチューンは、うん、終わったんだよね、うん、終わってて、またなんかそのうち再開します的なことで終わってるんでしょ、うん、じゃあそのさ、再開するまでの間俺ら二人でやるから、
うん、
よろしくお願いします、
うん、 はい、割とスケジュールね
大丈夫ですよ、うん、深夜とかでも大丈夫、
全然深夜とかでも大丈夫、はい、
早朝とかでも平気なんで僕ら二人でやるんで、うん、じゃあそれでそういう方向でよろしくお願いします。
こんな美味しい条件ないと思うな。
そうですよ、うん、ねえ、まあスタッフさんたちがじゃあ俺らどうすりゃいいんだみたいな話になるんだけどね
そうだ、う
ん、あ、さっきのやつで言えばよかったな、今後の展開でどういう風になったらいいですかみたいなやつで、フェイトステイチューン俺ら二人で本放送もやらせろって言っときゃよかったね。
そっか、でもさ今ネット番組ってさ、なんか機材があれば家でも撮れるんでしょ。
誰かんちに行くの個人宅にそ、そんな手作りラジオちょっとやだけどね。
うちの事務所にあるよスタジオ。
あー、事務所で撮りゃいいんだ、うん、あ、それでいいじゃん。あ、うちにもあるよ、うん、一応金魚鉢みたいなの青鬼プロダクションで撮ろうか。そうそうそう、じゃああ
るある。
そうそう、スタジオ代はタダだよ。
そっか。
あ、じゃあ
あ、盛り上がってきた、うん、なんか、
うん、なんかじゃあさっき今のトークをさっきのところに編集で差し込んどいてください、
う
ん、
そう
まあそんな手間なことやってくれないと思いますけどねさて、はい、番組の最後の最後に待っているのが第4のレイジです、はい、僕たちそれぞれ経験済みでございますが、うん、今回はマスターである麻藤真嗣様がサーヴァントのライダー浅川にレイジを発動します。
やだ。
それでは読み上げます、
はい、
もし神谷が結婚するなら、うん、川澄か上田どっちがいいか理由をつけて発表します。あ、浅川さんお答えください。なんだよこれおい、ちょっと待って、これなんかおかしいぞ、うん、なんかおい、なんか第4のレイジュってさ、その人が恥ずかしめられるやつじゃなかったっけなんか僕の時はあれだったよ、川澄上田二股かけていたのがバレました、さあどうしますかみたいな。
うわすごそう。
何やらされた。
私はランキングで川澄上田をぶっちぎりで私が1位でした、うん、何のランキングでしたでしょう
そりゃいい女ランキング決まってんじゃねえかよ。
うん、でも言えないじゃない。そんな
言って大丈夫だよ。
本当言えばよかった。
俺の中では優が一番だよ。
本当でも日本人は、うん、こう繰り下がるなんだっけ、
へりくだる、
へりくだる、
繰り下がる
ちょっと待ってね、日本語忘れちゃったのね。へりくだるへりくだり目にしといて。
あ、そうだ。
でもへりくだりすぎてなんか二人がそんなことないよみたいなリアクション
の、ちょっと嫌
な感じ、かわいそうなオチになっちゃった。難しいんだよこの第4のレイジ
ュ。あー、うん、第4のレイジュ難しいよ、うん、ていうかなんかねひどくねこれさ浅川おまけ第4のレイジュ案っていうのが結構他にもあってぐちゃぐちゃって消してあるんだけど読めるのね、うんうん、なんか口が汚いシンジ君も思わず絶句しちゃうようなシンジ君へのダメ出しをどうぞとかさ何これひでえな。
え、何、どっちがいいかおすすめ、
理由つけて発表してくださいってことですか。じゃあまあそれは後で発表していただきましょう、うん。じゃあまあひとまずですね、はい、お別れでございます。
ちょっと待ってよ、これもうすごいおかしいよねこの流れ、考える時間くれないんだ、
うん、くれないですね本当にそうでしたから、はい、じゃあ行きましょうか、はい、麻藤真嗣役の神谷博士と
ライダー役の浅川優でした。またどこかでお会いしましょう。
Wait! Stay tuned! この番組はジェネオンエンターテインメントとフロンティアワークスの提供でお送りしました。
ド S の神谷くんは、上田かなちゃんを選んで、あいつがいつもジャージ着てたのに今みたいな女らしい格好をするようになったのは俺の力なんだよってみんなに言いふらせばいいと思います。
何それ感じ悪い